ハレルヤ。大輔兄弟も25日で成人ということでね、もう一度祝福の拍手しましょう、ね、昨年はいませんでしたけど、今年はこうしてこの教会からも成人を迎えるね、成人になる方がいて本当に感謝ですね。ちなみに大輔兄弟1月25日生まれですが、私は2日遅れて1月27日生まれ、まあ70歳ということになると半世紀違うんですね。ね、半世紀、いや恐ろしいですね、私も20歳の時はありましたけど、まあ、名実ともに高齢者になるということですけど、去年の12月に札幌市から、敬老優待乗車券を去年というか去年の暮れですかね、敬老優待乗車券をもらうことができるようになって、あれ私知ってるんですよ。私もともと福祉部に、ね、配属されたから、一番最初ね、だからあの制度はよく知ってるんですけど、改めてね、自分がこれをいただけるっていうことに、ああそういう年になったんだなということと同時に、ああすごいな。なぜすごいかというと、自分の負担は1000円で1万円の乗車 IC カードもらえるんですよね。で1000円出して1万円ですよ、ね、すごいですよね。でまたちゃんとチャージできるから、そのカードはねずっと使えるんですけど、でハレルヤ、ね、ありがたい、ありがたいですね。だけどまだ1回も使ってませんまだね、町の方に行く用事もないので使ってませんけど、だけど改めてすごいな。10分の1の負担でね、1万円分乗れるというのはすごいなと思いますけど、まあともかく、今日は私は成人式のね記念礼拝なので、成人にちなむ御言葉を一緒に分かち合いたいと思ってます。で今日のタイトルは、キリストにある成人、コロサイ人への手紙の1章の28節というところから一緒に見たいと思います。で今日は、新改訳聖書で読みます。ここに出てますね、コロサイ書1章28節です。じゃあご一緒にゆっくり読みましょう。はい、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。ここにあるキリストにある聖人、これが今日のタイトルです。2つのポイントをお話したいと思いますけど、まず1つは、聖人って一体何か、聖人とは何かということ、まあ、一般的な話だと思いますけど、それをまずお話したいと思います。聖人っていう、聖人っていうのは人になるって書きますよね、人になる。だから聖人になるまで、あるいは成人式を迎えるまで人になってないのかというとそうじゃなくてね、人なんですよね。人なんだけど、ここで言ってる人は大人ですね。大輔兄弟もね言いました、大人になる、ね、大人になる、つまり大人として扱われるということです。でそれは自分の意識として、自覚として大人になったというね、そういう自覚責任感を感じるということだけじゃなくて、他の人に対してもそうですね、他の人に対する関係、社会に対する関係においても、大人として の関係を持つ、大人として扱われていくっていうことですね。で、まあ日本ではね、20歳が成人になる、ね、年齢ですけど、国によって違うんですよね。みんな20歳かというとそうじゃないんです。で、一番多いのは18歳で成人と認める、ね、国は、一番多いみたいです。例えばね、イギリスとかドイツ、フランス、ね、それから、ロシアとか中国とかね、それも、18歳成人で、イスラエルは、まあ、一般社会の扱いとしては多分18歳ね、成人だけど、あそこはユダヤ教の国なんで、ユダヤ教としては男は13歳で成人ですね。で、バルミツバという、ね、お祝いをしますね、13歳になったらね。で、女性は、女の人は12歳で成人の扱いをされる、バトミツバって、ね、言います。それは、まあ、ユダヤ教としての人の大人の人として扱うというね、仕方ですけど。で、韓国はね、19歳で成人だということだそうですね。で、21歳で成人となる国もあります。インドネシアとかね、シンガポールとかアルゼンチンだとかね、そういう国は21歳。で、アメリカはね、州によって違うんだそうですよ。まあ、18歳で成人にする州が多いんですけど、必ずしもそうじゃなくてね、20歳のところ、21歳のところとかね、州によってちょっと違う。なんか変な気がしますね、一つの国でね、成人の扱いが違うっていうのはね、まあ、州の独立性が強いからですね、アメリカは。州法もあるしね、他の州に適用されないその州が持っている法律もあるとかね、いうことですけど、まあ、20歳、日本は20歳ですけど、台湾とかニュージーランドも20歳が成人というみたいです。だから、まあ、それはなぜそうなるかというと、その国によって大人としての扱いをする年齢が、見方が違う、判断基準が違うということだと思いますね。18歳が多いというのは、18歳ぐらいになればもうね、分別がついてきて大人として扱っていいだろうと、責任持たせてもいいだろうと。いやいやいや、とてもじゃないけどそんな子供には扱いできないと、21歳でなきゃダメだとかね、いう国もあるというわけです。要するにね、そういうことです。で、成人になった時に、国によって成人としての儀式をするところもありますね。成人式、まあ、日本じゃね、儀式といっても、大きいホールにみんな集まってお祝いするとかね、女性であればきれいな着物を着てね、出席するとかね、なんかそんなことだと思いますけど、だからプレゼントもらうでしょ、詩とかね、そういうところから。まあ、大したことはないかもしれませんけど、まあ、一区切りですね、大きなターニングポイントというか、人生のね、そういうところもありますね。だけど、国によっては成人の儀式ってとても面白いとか興味深いところもあります。で、私ちょっとね、調べてみた、これ全くの余談ですよ、これはね、今話すのは、パプアニューギニアってありますね、太平洋に、ね、島があります。で、パプアニューギニアで、成人になったら、その儀式はね、素手でサメを捕まえる。ジョーズみたいな、でっかいサメだったら逆に食われちゃいますけど、だから、あの、ちっちゃいサメもいますから、なるべくちっちゃいの。わかります。とにかく素手でサメを捕まえるっていう、成人に、まあ、男の人だけなんですかね、よくわかりませんけど、そういう儀式、つまり、通過儀礼ですね、言ってみればね、いわゆる、成人になっていくときに通っていかなければいけない社会的な、慣習の一つのしきたりというかね。で、パプアニューギニアはそうだそうです。で、ところがね、もっと面白い、エチオピア、アフリカのエチオピアでは、 どうしてよく分かんないですけど、牛の糞をね体中に塗りたくって、そして牛の背中を渡り歩くっていう。今でもこんなことしてんですかね、よく分かりませんけど、まあ多分牛はね大事な家畜だっていうことだと思うんですけど、それをコントロールできるよっていうように、ね、なる大人っていうことなのかよく分かりません。これ糞を塗る必要はないと思うんだけどよく分かりません。まあまあ読んでてふーんと思ったんですけど、でマサイ族、ね、アフリカのマサイ族、マサイ族って背がすごく大きい、ね、あの勇敢な勇猛な民族ですね。族マサイ族はすごいです。ライオン狩り、ライオン狩る成人になるとライオン狩りにちゃんと行けるというかね、資格を与えられるってすごいですね。でマサイ族ってあの背がすごく大きいんですけど、目がものすごくいいんですよね。こうアフリカのサバンナとかでね猛獣を、ね、狩りするでしょ。でね、ものすごく目が良くて、で私たち普通使うのは一番目がいい人で 2.0 でしょ。日本でねこう表をねこうやって見ながらね、マサイ族でね目が良い人、いい人っていうのは 12.0 もあるんですって。普通は 7.0 とか 8.0 とからしいんですよ。だからねものすごく目がいい。でずっと向こうのね何キロ先でサバンナですから何もないと向こうでね何か動いたら分かるんですよね。すっごいですね。実験してるんですそれ、なんそういう実験をね実際に、ね、あの上とか下とかこうやってねで全部だって 12.0 なんですって。すごいですね。だから多分ね象とかもね何百メートル先にいる象でも多分止まってるハエも見えるんだと思うんですよ。いやすごいなと思うんですけど、まあそういう、それはライオン狩りする。それからまだあるんですよ、バヌアツ、バヌアツ共和国ってありますね。でそこでは、木に登ってで鶴で足首を縛ってで30メートル上からダイビングする。ダイビング、あの普通私たちねバンジージャンプってよく見るでしょ、よくってねよく見るテレビとかね。だからあのなんか強いゴムでねビョーンってねこんなの見ますよね。だから木のつるですからビョーンってならないんですよ。30メートルって言ったらビルの10階建て以上ありますからね、ビョーンってジャンプしたら硬いからねブワーンすごいと思いますから、切れたらもう死にますよね。だからまあ事故も死んだ人もたくさんいるんです。すごいですね、もう命がけ、成人になるためにはね。そういう国もあります。まあだから成人っていうのは簡単なもんじゃないって責任も伴うそういう大人の扱いをされるっていうことですね。ではね、成人になって私たち一般社会人がね、そのように扱われて成人になるっていうのはね、どういうふうに変わるのか、まあ聖書のことを今話していませんけど、一般社会的に見るならば、私たち成人になったら、権利や義務や責任というものを伴いますね。子供の時と違う、子供として扱われる時代と違う、社会的な義務、権利ももちろん法律が与えますけど、義務も与えるし、いろんな責任を伴いますね。そのようなものとして扱われていきます。で、今まで親の全面的な保護の中で、自分の判断や決断でしなくてもね、親がいろいろ面倒見てくれたっていうことにはならなくなるわけです。自分の責任でしなければいけないことが増えてくる。で、その一つは、法律的な立場とか責任が伴ってきます。例えばね、結婚するのに 20歳過ぎて成人になったら、まあ法律的にはですよ、親の同意を受けなくてもいいですね。それまでは親の同意がなければダメってね。だけどまあ結婚してしまったらね、それはどうしようもないんですけど、だけど20歳になったら親の同意がなければ法律的なその要件ではそういうのはなくなる、ね、自分の判断と決断で自分の責任を持って結婚するということになりますね。それから、選挙法改正されまして18歳になりましたけど、それまではずっと20歳でしたよね。選挙権を、ね、行使するのはね20歳でしたよね。まあ選ばれる方の被選挙権はもっと年齢が高いですけど、25歳とか30歳ですけどね。だけど選挙をするのは20歳、ね、でしたね。それから、刑事事件を起こす、ね、刑事事件を起こした時に20歳になったら刑法の適用を受けます。それまでは少年法です。20歳未満は少年法という別の法律、刑法ですから大人としての法律の適用を受けていくことになります。だから例えば何か事件を起こしたら新聞にも載りますね。実名で全部載るわけじゃないけど、ね、だけど、まあ、載ります。もうね、それまでは載らない、ね、基本的に、そういうふうになってきますね。つまり大人としての責任を法律的にも問われるということになるわけです。でまあ、それは法律的な立場責任ですけど、社会的な、法律まではいかないけど社会的な立場や責任っていうのもありますね。例えば、飲酒とかね、まあ、私は飲めるようになったから飲んでくださいって言ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、ね、それは法律の定めもあるんですけど、法の定めもありますけど、飲酒とか喫煙とかね、もう二十歳過ぎたら咎められなくなりますよね。そういうこともまあ一つありますね。それから、物を売ったり買ったりする売買契約を自分の名前でちゃんと、ね、署名して判行して、それから、例えば、部屋を借りるんでもね、賃貸借契約するんでもちゃんと賃貸借契約書に自分の名前書いて判行して、まあ、そういう、ね、法律的なこともできるようになる。それからこれどうなんでしょうね、スマホとか携帯とか、20歳前は親が契約することになりますか。どうですか。そうですね、20歳過ぎたらもう自分の名義でねできるようになると思いますけど、まあ違います、それぞれ違う。それから例えばね、いろんな資格とか、ね、資格とかももちろん二十歳前にもいろんな資格取れるものもありますけど、多分ね成人になって二十歳になったら取れる資格とかね、そういうものはうんと種類が増えてきます。免許とかもねそうだと思いますけど、いろんなね免許も。だからそういう意味において一般の社会的な立場責任っていうのもやっぱり成人になると違ってくる。いろいろ違ってくる。大人として扱われるからですね。で、私は、そういう法的なとか社会的な立場責任もさることながら、もっと大切なのは、成人になって大人になったら考えた方とかね、振る舞いとかそういうものの成熟度が求められる。社会から成熟度です。成熟した人間としての責任、扱い、それが求められる。それはとっても重要だと思うんです。つまりね、言葉を変えていくというと、人格的な成長というものがやっぱり求められてくるわけです。今までのようにね、子供の時のように自分勝手にとかね、自己中心を貫いても許されるとかね、そういうことにはならなくなってくるということです。だからやっぱり成人っていうのはそういうもんだと、俺嫌だとかね、私嫌だとかっていうようなことではないんですよ。それはもう 好むと好まざるとを問わず、そういう責任が伴ってくるっていうことですね。そういう立場にある、置かれるっていうことです。それがまず一つのことを言えると思う、まあ、一般的なこととして。だけど私が今日話したいのは本論はね、じゃあ私たちクリスチャンの場合はどうなのか。もちろんね、一般の社会人としてそういう今言ったようなことの責任立場はありますよ。それはベースにありますけど、だけどそれだけなのかと。いや、そうじゃない、コロサイ書の1章のさっき読んだ28節、そこに、新改訳聖書は聖人っていうふうに書いてますね。キリストにある聖人と書いてますけど、2017年版の新改訳、新しく出た新改訳聖書では成熟したものって訳してます。で、私がいつも開く、この新教の訳聖書は完全なものっていうふうに訳してるんです。で、それはね、みんな言語の言葉の意味はみんなそういう意味を持ってます、ね、マカリオスっていうね、テレイオスっていうね、言葉はね、そういう意味を持ってます、みんな。つまりね、成人、成熟したもの、そして完全なものという意味をみんな持ってるわけです。で、なぜ新改訳をね一緒に読んだかというと、大人としての扱いを受ける、その大人というのは成人という意味だとすればね、それはぴったりきますね、ぴったりきます、ね、成人で、私たちクリスチャンはじゃあ聖人、キリストにある聖人として歩む、生きるっていう場合に、じゃあ何が他に必要なんだろうか、何を心に留めていかなければいけないんだろうかっていうことを私は思ったんですよね。で、まあ一言で言えばです、一言で言えば、神様を恐れ敬って、愛による従順責任、それを果たしていくものになる。神様を恐れ敬い、愛によって神とそして社会に対して責任を持っていく、ね、そういうことだと思います。で、じゃあそれは具体的に言えば何かっていうことを8つ話します。一つ一つ長くは話しません、時間を見てるから。一つ一つ、どうぞ心に留めてほしいと思うんですけど、8つ話します。まず一つは信仰と知識において成熟する、だから聖書が言ってる言葉です。開きませんけど、エペソビテの手紙の4章のところにそのことが書いてます。まあ後でエペソビテの手紙の4章13節とかね、見て欲しいと思いますけど、でそこに書いてます。信仰と知識において私たちが成熟していく、それがキリストにある聖人の一つのことだということですね。子どもの信仰から大人の信仰になるんですね。で、まあ、いつでも私たち神様の視点で信仰の目でね、見ていくっていう習慣、そういう自分を形作っていかなければいけないですね。そういう受け止め方、もちろんね、大輔君がさっき言ったように、その、自分が生きている世界というか、それによって見方は違います。だけどね、何が正しいかっていうことを考えると、やっぱり私たちは天地を作られた、万物を作られた神様の基準をちゃんと心に留めなければいけません。ベースにきちっとね。だから神様の視点で見たときにどうかっていうことを私たちが考えて判断するっていうことを身につけなければいけない。信仰と知識において成熟するのはそういうことですね。で、神様の言葉を、そのためにはやっぱり蓄えなければいけないんですよ。神様がどういうお考えを持っていらっしゃるか、神様は何を大切だと思っているか、それを私たちは身につけなければいけない。それはやっぱり聖書です。神の言葉は聖書です。だから聖書を学ぶことが必要です。どうしても、ね、聖書をよく読んで、そして、本当にそれをこう熟読、ね、自分で考えながらちゃんと読んでいって、それを自分の 中に蓄えていく、それは必要です。でなければ判断基準というものを身につけることはできないです。とても大事ですね。私はね、メッセージとか学びを聞いたらメモしてほしいんですよ、ポイントを、ね、私は必ずします。今でも必ずします。誰のメッセージを聞いても、それから学びを聞いてもポイントはメモします。克明に書くことはないですけど、今はね、昔はノート一冊用したからねガーッと書きましたけど、今はそこまではしませんけど、ポイントは必ずメモします。だから書いてほしいんですよ、ポイントをちゃんとね。そして聖書はね、きれいに使わないでください。聖書は汚く使ってください。つまり書いてください。で、ボールペンで書くことは進めません。消せないから後でね、鉛筆シャーペンシルで書いたらいいんです。で自分が信仰が進んでいくと、そうじゃない表現とかね、そうじゃないことを書きたいんですよ。だからボールペンで書くと消せないしね、自分が受け止め方間違って書いてることもあるから、だから消せない。だからシャーペンシルか鉛筆で書けばいいんです。そしたら訂正もできるので、でそういうふうにして御言葉をちゃんと蓄えていく、ちゃんときちんと。でそれが信仰と知識において成熟する一つの具体的なプロセスですね。それが一つです。キリストにある聖人になるというね、一つのこと。で二つ目は、神様の前に自立したものの考え方、振る舞いができるようになる。エペソ書の4章の14節と15節を後で見てください。自分の考え方、自分の考えというのをきちんと持って責任のある行動ができるようになることですね。それは一般的な、ね、社会一般でもそうですけど、クリスチャンもそうですね。神様の前に嘘やごまかしをしないように、そういうものをちゃんと自分の生き方の基準に据えることです。周りの人たちの言葉とか言動に、ね、左右されて、そして いつもね、こう不和雷動してしまう。あ、こっちがいいったらこっちや、こっちがいいったらこっちってね、そういうふうにならないようにするためには、ちゃんと自分の考え方を身につけなければいけないんですよね。それは大人はできる、大人になっていけばできるし、要求されることです。神様の御心は何か、そこに自分の思い考えをね、ちゃんとフォーカスしていく。神様は何を求めているか、何を考えているか、何が良いと思っているか、何を喜ばれるのか、それにちゃんとフォーカスしていく。それ大事ですね、とてもね。で、三つ目は、他の兄弟姉妹と協調して一緒に働くことができる。大人ですね、それは。自分が好きなことには熱中してね、そして興味のないこととか辛いこととかね、目立たないことはしたくないとかって、それは子供です、ね、そういう状況はね、みんなとちゃんと協力し合って、で自分の分をわきまえた行動ができるっていうことです。で4つ目、キリストの体の機関としての責任をちゃんと果たすことです、ね。イエス様の御体を形作る一つ一つの機関ですね。みんなそうです。全体ではない、頭でもないし、頭はイエス様です。各機関で、その機関としての働きをちゃんと責任を持って果たすこと、それが大人ですね。自分の神様に仕えていく、人に仕えていく賜物は何かをちゃんと真剣に求めてね、そしてそれを自分がこれなんだなというふうに分かったら、それを使ってちゃんと仕えていくことができる。それが大人です。5つ目、霊的なリーダーに従って学ぶことです。目に見えるリーダーから最初は学ぶんです。私は人からは学びません、イエス様だけから学びますっていう人は、ある意味では分かってないと私は思います。まずね、 目に見えるリーダーから学ぶんです。目に見えるリーダーから、そこから学び取る具体的なことを、そのことが最初です。そこから始めなければいけません。ちゃんとパウロも言ってますね。私に見習ってください。私はキリストに見習ってます、常に。だから私に見習ってくださいってパウロは言ってんです。だから皆さんたちも、ね、もう何十年も信仰で歩みをしている方はいらっしゃいますけど、そういう人たちもちゃんと目に見えるリーダーから学び取ってきたはずです。学んできたと思います。同じようにです。同じように。ね、それはね、もう信仰年数がね30年経ったからもう目に見えるリーダーから学ばなくてもいいわけじゃないんですよ。そうじゃないんですけど、常に学ぶんですけど、だけどまず目に見えるリーダーたちからちゃんと学び取っていく、それは大事ですね、とても。で、そのこと、そういうふうに従っていくっていうか、そこから学び取っていくという姿勢を持つことを通して、自分も見習ってもらうことができるように成長していくっていうことです。訓練されなければ人を訓練することはできません。それは信仰でも同じです。自分が訓練されないのに訓練の期間も経ないで人を訓練することはできません。だから自分も訓練されるんです。自分も見習って学び取っていくんです。そうしたら後で信仰を持って歩んでくる人たちがまたその人を見習っていく、そこから学んでいくですね。で、6つ目、聖霊に従順であることです。聖霊にいつも従う、聖霊によって生きること、聖霊に従順であること。聖霊は内側に、私たちの内側にいらっしゃって内側から働かれます。聖霊は外側から働くというんじゃなくて内側から働かれます。だから聖霊に従順であればあるほど、聖霊が自分がなそうとすることをちゃんと、ね、成就していくことができるんです。で、聖霊の働きの一番の、クリスチャンに対する働きの一番のポイントは何かというと、イエス様に似るように変えていくことですから。聖霊の働きの一番のポイントは、だから聖霊に従順であればあるほど、イエス様に似るように、キリストに似るように私たちが変えられていくんです。エペソの手紙の、コロサイの手紙にも書いてあるように、私たちはキリストの御丈にまで成長するって書いてますね。キリストの御丈にまで成長する、つまりイエス様に近づいていく、イエス様のように近づいていく、それが弟子です。キリストの弟子です。それは聖霊が私たちをキリストの に似るように変えていくからです。だから聖霊に従順であるってことは重要ですね、とても。で、7つ目、他の人にも伝道できるようになる。今までは伝道されてきましたけど、これからは聖人は他の人にもちゃんと伝道できる、証しをすることから始まるでしょう。まあ伝道する中にも証をちゃんと語らなければいけないですけど、だけど御言葉をベースにしてちゃんと信仰に導いていく、それも聖人となることの一つの務めですね。私たちに神様が委ねてくださった、それは務めです。そして8つ目、最後です。どこまでもキリストに結びついていくことです。イエス様から離れない、ね、どこまでも。ヨハネの福音書15章5節に書いてある通り、キリストに結びついているならば、そのブドウの木、枝は実を結ぶ、同じ原理ですね。この今述べた8つのことをね、心にしっかり留めて、そして私たちが本当にイエス様に結びついて歩んでいくことをしていくならば、聖人になっていくでしょうみんな聖人になるんですけど、本当に整えられた聖人っていうかね、健全な聖人として成長していくでしょう。で、大杉兄弟は聖人になりましたけど、霊的にも聖人になるようにね、祝福します。で、私も 私もこれを目指してます。常に、ね、常にパウロと同じですね。私は得たりと思ってないってね、みんなそうですね。本当にそこに向かって進んでいく、ひたすらイエス様と結びついて、そして聖人、キリストにある聖人、成熟したもの、あるいは完全なものと訳しているこのここに向かって、そうでありましょう。どうぞこの成人式迎えてね、もう一度私たち、キリストにある聖人どういうものだろうか、また私たちはそこに向かって歩んでいきたいので、神様どうぞ私たちを、私を導いてくださいってね、そういう願って2020年歩み通しましょう。お祈りします。アレルヤ、主の皆をあがめます。キリストに結ばれた聖人になる、非常に重たい、また大きな、私たちにとってはテーマだと思いますけど、しかし神様はご自分の子供として、私たちがそのように成長していくこと、そのような大人になっていくことを願っていると思いますし、またさまざまな励ましと助けを与えてくださいます。それは何か、なぜかというと、神の子供として神の栄光をその人を通して表してほしいからです。どうぞ私たちもそういう一人となることができますように助けてください。そしてあなたの皆に栄光を期することができますようにお願いします。イエス様の皆を通して感謝してお祈りします。アーメン。